それではコロサイ人への手紙の3章後半ですね、そして4章を学びます。でここでのテーマはたゆみない祈りですね。たゆみなく祈ること、4章の2節に出てきますね。はい、この前3章全部終わらせようとしたんですけれども、途中までになってしまいました。17節まで学んでですね、そして今日18節残りの部分も学んでいきたいと思います。で、3章のおさらいをしたいと思うんですけれども、3章はこの1節がとても大事な言葉になりますね。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたって書いてありますね。キリストと共によみがえらされた、私たちがキリストと共に死んで、そしてキリストと共によみがえったんだということがとても大事になります。パウロの他の手紙でも同じなんですけれども、ここのコロサイ人への手紙でもですね、この死んだにもかかわらず、この何かこの肉をいじくるようなですね、この宗教的な活動をしていたわけなんですね。2章のところにこの騙し事の哲学とか書いてありますけれども、そのようにですね、知識に走っていった。それだけではなくて、この伝統ですね、ユダヤ人の儀式ですね、祭りとか安息日とか食べ物とかそういうものに走っていった。あとは御使い礼拝ですね、こう体験というか神秘主義って言ったらいいでしょうかね、そういうものに走っていった。そのようなことをしてですね、この頭であるキリストに結びついていなかったんだということなんです。でこのことがこのコロサイ人への手紙でとても大事になってくるところなんですけれども、今度はその、死んだ私たち、キリストと共によみがえった私たちがどのように生きていくべきかということがこの3章に書いてありました。で、初めの勧めは、思いなさい、この2節ですね、思いなさいという勧めです。この地上のものではなくて天上にあるもの、この上にあるものを思っていきなさいということです。イエス様のことを思っていきなさいということですね。ですからクリスチャンとしてまず初めにするということ、しなければいけないことは、このイエス様のことを思っていく、イエス様に目を向けていく、イエス様を通して神様が何をしてくださったかということを思っていくということなんです。けれども、教会人が集まっているところでさまざまなプログラムが設けられてですね、それらのプログラムの中で何かこうやっていることがクリスチャン生活だと思ってしまうんです。それは間違いなわけですね。むしろ私たちの活動をやめてですね、イエス様のことを思っていくということが大事なわけです。そして、2つ目の勧めは身につけなさいというものでした。それは5節から、17節まで書いてありましたけれども、この古い人ですね、この不貧困とか、また汚れとか、また怒りとか、そういうものを脱ぎ捨てて新しい人を着なさいということです。例えば慈愛とか謙遜とか柔和とか、そういうものを、この私たちは与えられているから、それをこう態度として示していきなさい、身につけていきなさいということが書いてありました。そして18節から従いなさいという勧めに入っていきます。従いなさいですね。18節は妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさいですね。服従するですねという言葉でも、日本語だと使いますけれども、現代の社会では人気のないものとなってますよね。人権とか自尊心とかですね、いう言葉を使われてですね、自分自身が大切にされる社会になっています。ですからクリスチャンでもですね、もう私はイエス様を自分で賛美してイエス様を礼拝しています、ね、なんか人からとやかく言われたくはありません。自分だけで信仰生活を守っていきますという独りよがりの、信仰に陥ってしまうわけですけれども、このクリスチャンとしてこのキリストと共によみがえらされたものとしてですね、服従するということはとてもこの大きな主な特徴となってくるわけなんです。でヘブルじゃないですね、エペソビトへの手紙でも、この書いてありました、この御霊に満たされなさいという勧めがあってですね、5章の22節21節からですね、キリストを恐れたとんで互いに従いなさい、そして妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいというふうに、従うこと、服従することというのが御霊に導かれた生活 夫に従いなさいとあるわけですけれども、第一なのがですね、主にあるものにふさわしくと書いてあります。主にあるものにふさわしく、ですから妻が夫に従うっていうのは、妻が夫の所有物で、そして夫の奴隷だということではないんですね。妻はむしろ主ご自身の所有物であって、そして主のしもべであるわけなんです。ですから先ほどの3章の一節につながってるわけですよ。キリストと共によみがえらされたもの、キリストに結び合わされたものなわけですね。イエス様のものになっているからこそ、この神様が与えてくださった夫にも従っていくことができるわけなんです。ですから、妻が夫からですね、自分の必要を満たされようとすること、これをですね、最も大事なこととしてはいけないわけなんですね。結婚生活の中で主人ですね、夫が、夫に何か自分の必要を満たされたいですね、それはできないんですね。夫にはそういうものはないんです。イエス様だけが妻の必要を満たすことができるわけなんですね。でそのことが初めて分かった時にですね、初めて主にあって夫に従っていくことができるようになるわけなんです。そして夫に対してはこう言ってます。19節です。夫たちを、妻を愛しなさい、辛く当たってはいけませんですね。で神様からの夫に対する命令は愛しなさいということですね。でこれエペソビトへの手紙を読みますと、まあ、ところでエペソビトへの手紙とコロサイビトへの手紙って非常によく似ています。どうしてかというと、同じこのローマにあるこの牢屋の中でパウロがいて、で同じ人物テキコにこのエペソビトへの手紙とコロサイビトへの手紙を一緒に渡したんですね。それで、ですからとても似ているんですけれども、ですから比べてみるととても面白いですね。この夫を愛しなさいというのはですね、自分単に自分自身のように妻を愛すのではなくて、こう書いてあるんですね、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければならないと書いてあるんです。で私たち自分の体のことはとっても愛してるんです、養ってるんです。例えばちょっと私今風邪気味なんですけれども、昨日夜ちょっと咳込んでしまったんですけども、やっぱとても気になりますね。そして夜起きてですね、薬のこうちょっと吸引、ちょっと喘息気味だったので吸引してですね、で朝もこう薬を飲んでですね、そしてとてもこう気にかけるわけです。でお腹空いたらやっぱりお腹空きますし、なんかちょっとこう背中が痛いなと、ね、言ったらそう気になりますしですね、常にこの体というのを私たちは気にかけてるんですね。でそれと同じように夫は妻を愛していかなければいけないんだということなんです。でこれがですね、男は忘れちゃうんです、すぐに。でですね、妻がですね、こう夫に話しかけるんですね。そして夫はですね、妻がなんか相談を持ちかけてるんではないかなっていうふうに思うんです。悩み事のように聞こえるんです。そしてだからこうやればいいじゃないかっていうアドバイスをします。でも妻はそれで奥さんを続けて話し続けるんですね。もう苛立ってくるんですね。何グダグダ話してるんだ、もう聞きたくないっていうふうに思うわけです。でそこでパウロがここで言っている辛くあたっていう間違いを犯してしまうわけなんですね。でその後で妻がただ聞いて欲しかっただけなのよってこういうふうに話すわけです。ですね。妻がどのような状況になっているかということを私たちは、この男はですね、頭だけで考えるのではなくて、いつもこの体としてですね、考えていく、彼女のことを生活全体の中で、そしてどういう気持ちになっているのかな、どういうこう体の状態なのかなということをですね、気遣いながら痛まっていく必要があるわけなんですね。ですからここで妻 を愛しなさい、辛く当たってはいけませんと言っています。でそして次にこの夫婦の関係の次に親子関係が出てきます。子供たちを全てのことについて両親に従いなさい、それは主に喜ばれることだからです。両親に対しては従いなさいという命令です。でここでの従うというのは英語ですと obey ですね。でも先ほど の妻が夫に従うのは submit という服従するという言葉です。まあ、英語ですと違いが出てくるんですけど、日本語は同じ従いなさいという言葉ですが、こちらの obey というのは、言うことを聞く、または listen under という言葉になります。言うことを聞く、お父さんとお母さんの言うことを聞くということになりますね。で、であってもですね、パウロはやはりそれは主に喜ばれることだからですと書いてるんです。ですから妻がイエス様に結ばれて、そして夫に従っていくのと同じように、子供たちも同じようにイエス様を信じて、そしてイエス様を喜ばせるために両親に従っていくということは、子供もイエス様を信じなければいけないということです。で私たちは今英会話教室を通して子供たちへのミニストリーを行っているんですけれども、カルバリーチャペルでチルドレンズミニストリー、子供へのミニストリーの、クラスを受けたんですね。それに基づいて行っています。でそこで教師用のクラスがありました。でそこでこのように教えてくれました。子供は救われることができるし、また救われなければいけない。で大人は思ってしまうんです。福音なんて難しいよ、ね、子供が理解するのは大きくなってからでないと理解できないよ。けれどもですね、子供がイエス様を信じたいと思うその意欲というか意志ですね、そのことについては大人よりも優れています。イエス様がこの世にならない、この小さな子供のようにならなければ神の国に入ることはできないというふうに言われましたけれども、同じようにですね、信じるというこの意志においては本当にこの大人よりも子供の方が分かっています。で大人っていうのは頭でっかちなんです。知的なんです。そして本当に信じるというのは意思の問題なんだということが分からないんですね。でも子供は分かっています。ですから子供も信じることができるわけなんですね。で親は子供にしつけをしなければいけません。で決まり事やルールを与えるわけですけれども、それで聞き従ってくれたっていうことをだけでは不十分なんですね。子供はイエス様が必要なんです。心の中にイエス様を受け入れる必要があるんですね。それで初めてこの親に従っていくっていうことが、意味を持ってくるわけです。そして21節は、父たちを子供を怒らせてはいけません、彼らを気落ちさせないためです。でこの怒らせるという元々の意味、こすってヒリヒリさせる、クーッてこすってですね、痛くなるというのが元々の意味です。そしてそれからですね、こう走りなさい走りなさいって走るようにせかされて疲れ果てていく人という意味で疲れていきました。ですから親が子供を怒らせるというのは、ここではほらこれやりなさい、なんでまだこんなことやってないの、ダメでしょって言ってですね、もう続けざまになんかいろんな要求をして、そして怒られたり怒鳴られたりせかされたりしてですね、子供たちが心の中で疲れてってどうすればいいか分からなくなるような状態なんですね。そのような状態になると、この彼らを気落ちさせるって書いてますけども、気落ちしてしまうですね。そのようになってはいけない。親は一貫性を持って子供をしつけていかなければいけないわけですね。で怒鳴るのではなくて、静かにまた真剣に子供に語りかけていく必要があるわけなんです。 このようにして家族の関係の中のこの従うことについて学んできましたが、次に22節からは仕事の中での関係です。奴隷たちを全てのことにおいて地上の主人に従いなさいですね。奴隷と主人の関係ですけども、今の時代ですと雇用関係に当てはまります。雇われている人が雇っている人に従っていくという、このいうのがパウロの勧めで、先ほどの言葉オベイですね、このという言葉の方が使われています。そして、次、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。これもう説明の必要がないと思いますね。上司の前では一生懸命働きます。で、上司がいなくなったら、その手が遅くなってくるんですね。よくあることで、私たちはよくわかりますけども、そこでそうではない、主を恐れて真心から従いなさいと書いてます。で、次23節には、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心をかけなさいとあります。人に対してでなく主に対してする、これは仕事だけではなくて教会の奉仕でもありますね。で、自分がしているミニストリーがあって、ミニストリーをしている人たちにした使えているのではなくて、根本的には主に対して使っているんだということです。で、これとっても大事で、どうしてかというと奉仕をしているとつぶやきたくなるんです。自分の思い通りにならないとき、またなんかその周りにいる人がですね、なんか嫌なことをしているとき、パスターチャックは、チャック牧師はですね、教会の駐車場のゴミを拾うんですね。で、なんでかというと、中学校と高校がそこに一緒になっているんですけれども、子どもたちがこのゴミを捨てるわけですね。で、彼はですね、こう拾ってるうちに、ね、なんでこれ捨てなきゃいけないんだ、このガキどもって、トラッシーケーズってこういう意味なんですね。で、その時に主が語ってくださったんです。誰のためにしてるんだよ。そしてマクドナルドでですね、ペーパーのカップがここありますね、これって、あなたのためですよって言いましたね。そういう風な感じだったら、あなたはやらなくていいんだよ。そうですね、心からしていく、で、主のためにしていく、主にお使いしていく、人がどうであろうと構わないんです。主に対してお使いしていくということがとても大事になってきます。そうすればですね、周りがどのような状態になってもですね、私たちはこうイラついたり、またはつぶやいたりしないでですね、心からしていくことができるわけですね。そして24節ですが、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。仕事をしている中で不公平な扱いを私たちはよく受けますね。で、仕事においても大事なのは、私たちは主イエスキリストに仕えているんだということなんです。イエス様と結びついて、イエス様のしもべであって、イエス様に仕えている、会社の中でもイエス様に仕えているんです。そして周りにいる人は不公平な取り扱いを自分に対してするかもしれませんけれども、イエス様がきちんと賃金を払ってくださるんだということをですね、私たちは知っておくと、この大事ですね。知っておくことは大事です。イエス様が天において報いをきちんと払ってくださるんだということが、大事です、ですね。そして、4章の1節に入ります。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。今度は、ボスの方ですね、上司の方に対する言葉ですけれども、この主人も実は天に主がおられる、主人がおられるんだということを今パウロは話しています。 してここで公平に公平を示しなさいというのは、まあ簡単に言ったらちゃんと賃金を払いなさいということです。ですね。で、ここで大事なのは人を使っている人たち、または人を支配している人たち、人の上に立っている人たちは自分が支配されていることを知らなければいけない。支配者は支配されていなければいけないんです。ですね。もしそのことを知らなかったのならば、その人は専制君主になってしまいます。自分が主になってしまい、自分が神になってしまうわけですね。ですね。これは政治の指導者でもそうですし、会社の、この社長でもそうですし、学校の先生でもそうです。みんなそうですね。で、例えばですね、聖書の例で取るとヨシュアがそういう人です。ヨシュアはイスラエル軍をですね指揮して約束の地に入って、そしてこの、指揮官だったわけですけれども、彼のその前の生活というのはカバン持ちだったんです。モーセのモーセがこれしなさいって言ったことをただ行っていったんです。ですから命令を受けるっていうのはどういうことかを彼はよく知っていたんですね。だから他の人に命令を与えることができたわけなんです。ですから命令を与えることができるのはどれだけ自分が命令に従うことができるかに比例しているんです。ですからここで主も天におられることを知っているのですからということが大事ですね。で、このように家庭の中で社会の中で服従することについて見ていきました。次に4章の2節からはミニストリーについてのことが書かれています。祈ること、また御言葉を語ること、そして教会の外部の人、信者じゃない人たちに対しての接し方について書いてあります。2節、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。たゆみなく祈ること、単に祈るんじゃないですね。たゆみなく祈るです。粘り強く必要に祈っていくということです。私たちは祈ることについて間違った考えを持ってしまいます。神様の御心を変えようというふうに思ってしまうことなんです。そしてですね、あたかも神様が頑固親父のように、この不動の神様みたいにですね思ってですね、そして必要に懇願にですねこう祈ってですね、そして重い腰を上げてくれるようなイメージを抱いてしまいます。それは祈りの目的ではありません。神様の御心を変えるほど愚かなことはありません。神様の御心は最善です。私たちに対して神様は最善のことを用意してくださっているわけですね。そして私たちが祈る前から神様は私たちが祈ることをもうすでに知っておられるわけなんです。ですから神の御心を変えることが目的ではないです。では 何の目的なんでしょうか。私たちが祈ることによって神様が私たちを通して行われたいことを神様が行っていくためなんです。神様は私たちに対して願いを持っておられます。そしてその願いを私たちの心に置いてくださいます。その願いを持って私たちは祈っていきます。そして祈っていくと神様はその願いを叶えてくださってご自分の御業を行ってくださるんです。このように神様から祈りは始まります。そしてそれが私たちに伝わっていって、そして私たちが祈りをよって神様につながっていって、そして神様が私たちを通してことを行ってくださるわけです。だからたゆみなく祈ることは何のためかというと、神様の心と 私たちの心が一つになっていくためなんです。私たちの心が練り清められて、どんどんどんどん神様のようになっていく、神様の心のようになっていくということが大事、この祈り、絶え間なく祈っていく目的なんです。神様の心を変えるっていうことではなくですね、神様が求めておられるような人、ご自分と心を一つにしている人をですね、こう探しているわけなんですけど、そのために必要なものなわけなんですね。そして目を覚まして感謝を持ってと書いてあります。イエス様がゲッセマネの園におられるときに弟子たちに目を覚まして祈っていなさいとおっしゃられました。弟子たちはですね、実際に寝てしまっていたんですけれども、目的はイエス様がおっしゃられた目を覚ましなさいというのはそういうことだけではないんですね。これから起こる恐ろしいことですね、イエス様が捕らえられてですね、この鞭打たれてこの十字架につけられるというこの霊的な状況において、イエス様がどのようになられるかということにおいて目を覚ましなさいということであるわけなんです。ですから私たちが祈っているときにとかく眠りながら祈ることがあるんです。なんとなくですね、自分のことを祈るんですね。なんか、神様こういうことをやってほしいですね、なんか祈りが、ね、叶えてくださいって自分のことしか祈ってない、または他の人のことしか祈ってない、だからあの人がこうなってこうなってるんですよって言ってですね、こう祈ってですね、イエス様にお話ししてない時がよくあるんですね。祈りってのはイエス様にお語りになることです。ですからイエス様を見ていかなければいけない、イエス様がどういう方かをしっかりと見ていかなければいけない、そしてイエス様が何を行われているのか、何を行ってくださったのか、何を行ってくださるのかを見ながら祈っていく必要があります。でこれが目を覚まして祈っていくことになります。そして3節です。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。そしてまた私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。パウロは自分のためにも祈ってほしいと言っていて、神の言葉を語ることができるように祈ってほしい、そしてその御言葉のために神が門を開いてくださると言ってますけれども、大事ですね。私たちは無理やりですね、神様の言葉を語るためにこの自分で門をこじ開けることはできないんですね。ですから祈ってですね、この神様が門を開いてくださることを待っていかなければいけないわけです。そしてここでキリストの奥義とあります。でこれはコロサイの1章の27節に、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですと書いてあります。でパウロはキリストが神の栄光の完全な現れであるということをコロサイ人への手紙で書いていました。巫女は全て作られたものの前におられて、全てのものはキリストによって作られて、全てのものはキリストのために作られたんだ。万物はキリストによって神と和解したんだ。また知恵と知識の全ての宝はキリストのうちに隠されている、または支配と権威の頭はキリストなんだということをずっと話していたんです。これだけキリストは神様の栄光に輝いておられるわけなんですけれども、この方をありのままに伝えていくことってとっても難しいんですよ。で私たちは教会の中で証という名のもとで、この人々のことを語っていくことがよくあります。または教会のことについて、社会のことについて、いろんなことについて語ることができます。でもキリストのことについて語っていくっていうのはとっても難しいです。だからパウロはここでそのように語っていくことは当然語るべき語り方ではっきりと語れるようにというふうに祈っているんですね。そのようにしてくれて祈っているんです。本当に祈りが必要なんですね。そのままのありのままのイエス様の姿を語っていくというのは祈りが必要なわけですね。そしてこの5節からはですね、この信者だけではなくて未信者に対 十分に生かして用いなさい。でここの外部の人というのは教会外の人たち、未信者の人たちですね。知恵を持って周囲にいる人々に接していかなければならないわけですね。そして次に機会を十分に用いて生かして用いなさいと言ってます。まあ日本語は結構よく訳されてるなと思いますけれども、まあ、英語ですとですね Redeeming Time というふうに書いてあります。まあ、これだけ聞くとですね、なんかひっきりなしにこのトラクト配ったりですね、この個人伝道したりですね、なんかたくさんのことしなきゃいけないというふうに聞こえます。ただそういう量的な話ではなくて質的な話です。適切な時に適切な言葉を話していくですね。神様の時を待ってですね、そして適切に語っていくということがここで言っている、この機会を十分に生かして用いなさいということです。で次に6節に、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。でここで親切っていうのは英語では恵みによってって書いてあります。恵みです。で恵みによって塩味の効いたものになるようにと書いてあるんですけれども、で私たちの言葉って、この人を励まし徳を高めることもできますけれども、人を突き刺して裁くこともできるわけですよね。同じことを語っていても、裁くように語ることもできるし、そうではなく語ることもできるわけです。でどうしたらこの塩味の効いたように語っていくことができるかというのは、自分自身が恵みに支配されているということです。ですね。私たちが神の恵みの中にいるときですね。それがその時にですね、この人々に誰か何か聞かれたときにですね、この塩味の効いた言葉を持って話していくことができるわけなんです。ですね。ですから自分の行いによって、私はこれをしなければいけない、あれをしなければいけない、こうやってるんだ、ああやってるんだっていうふうにですね、この行いに走っている時っていうのは、何か語っていても人を裁くように話していきますですね。けれども、この、恵みの中にいる時には、この何どうやって答えていけばよいかっていうのが心構えができているんですね。ですから何を語ればいいかという具体的なことよりも、自分がどういうスピリットを持っているか、この恵みのスピリットを持っているかということによって、この変わってくるわけです。そして、最後の挨拶ですね、7節以降は挨拶ですけれども、時間が、まあ、かなり経ってきますので、かいつまんで話していきたいと思いますね。私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私の様子を知り、彼によって心の励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この一人が、こちらの様子を皆知らせてくださるでしょう。まあ、ここでは、この手紙を持って、コロサイ人への手紙を持ってコロサイに行くこのテキコと、またオネシモについて書いてます。でこの二人についてパウロは、愛する兄弟、忠実な奉仕者と言ってるんですね。パウロと共に働いていた人ですけれども、奉仕をするときに大事な2つの特徴がここに書いてあります。忠実なこと、また愛者。忠実だ、小さなことにも忠実であるということですね。ですね。この何か大きな成果をもたらすことを神様が求めておられるのではありません。このセールスマンのようにですね、ノルマが課せられるのではなくてですね、小さなことにも忠実にいる、これだけなんです。そしたら神様がもっと大きなことを任せてくださいます。そして次に愛することですね、共に愛し合っていることですですね。この互いに、この労使している中におけるこの愛というのが必要ですね。では次10節ですが、私と一緒に囚人となっているアリスタリコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じ。このマルコというのはマルコの福音書のあのマルコですね。 もし彼があなた方のところに行ったら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。まあ、あのイエスという言葉はありくれた名前ですから、イエス様、私たちを信じているイエス様はナザレから来たイエスと言われているわけですね。で、割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものになってくれました。まあ、このように10節から11節、これユダヤ人ですね、ユダヤ人の同労者が書かれていました。このアリスタルコもまたマルコもまたイエスも皆この割礼を受けた人たち、このユダヤ人ですね。で、次に異邦人です。12節からは異邦人ですね。あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。この仲間の一人と言ってますから、このエパフラスというのはコロサイの教会の人なんですね。で、彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。おそらく彼は牧師ではないかなと思われますね、このコロサイの教会を見てですね。私は証しします、彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。で、このラオデキアとヒエラポリスというのも、このコロサイの町のすぐ近くにあるこの町ですね。で、14節、愛するイシャルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。このルカですね、ルカの福音書のルカですし、使徒の働き、使徒行伝を書いたこのルカでもありますね。パウロはですね、まあ、癒しを多く行ったんですけど、自分は多くのこの癒し、病気を持っていたというか、目がよく見えなかったりですね、この鞭打たれて、このいろんな病気を持ってました。ですからこのルカが一緒にいてですね、これその癒したというか、そういう働きをしていたと思われますね。そして15節ですね、今度はラオデキアの人たちにこのいろいろと話指図をしています、指導しています。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキアの人の教会でも読まれるようにしてください。あなたの方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。まあ、ラオデキアの教会でも手紙が読まれるようにということですね。今もこうやって私たち手紙読んでますけれども、こう手紙を読んでいく、つまり御言葉を学んでいくということが、まあ、とても大事なんだということですね。で、最後にパウロが、書いてます。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えてください。どうか恵みがあなた方と共にありますよ。まあ、自筆で書いてますから、ここからですね、文字がちょっと変わっているわけですよ。今までは口頭筆記だったわけですね。ですね、パウロがサインを書くようにこう書いてるわけですね。おそらく大きかったかもしれません。ガラテヤ人の手紙でですね、大きな手紙で大きな字で書いてます。目があまりよく見えなかったんですね。それでこう書いてますね。これでコロサイ人への手紙が終わりましたけれども、祈ってくださいというですね、このパウロのこの覚えてくださいというこの中で終わりました。で、パウロのコロサイ人への手紙は祈りから始まりました。この神様にですね、感謝している祈りから放って、そしてこの祈りの中でこの終わっています。私たちは共にこの祈っていくんだ、たゆみなく祈っていくんだということが大事になりますね。そして次回はテサロニケ人への手紙ですけども、イエスキリストの再臨の希望についての手紙になってきますね。はい、それではお祈りしたいと思います。はい、主よ、ありがとうございました。このようにして祈っていくことの大切さを知っていくことができました。単に祈るのではなく、目を覚まして祈っていくこと、あなたがどういう方であるか、このを知りながら祈っていくことが必要であることが分かりました。また天のお父様、私たちの夫婦関係、家族関係、また社会の中でただただイエス様ご自身に仕えていけばよいということを知っていくことができ、ありがとうございました。天のお父様、どうか私たちがイエス様をはっきりと見ながら、イエス様につながっていることを知りながら生きていくことができますように助けてください。ここを忘れてしまってつぶやいてしまったり、また自分勝手になってしまうことが多々あります。主よ、どうぞ、本当に私たちがいつまでもイエス様の中に生きていくことができますようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。